東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
内藤秀春のネガティブ人間改造計画。この番組はパーソナリティ内藤秀春がリスナーたちと一緒にいつかはポジティブな人間になれるよう努力するネガティブ人間改造計画な番組です。皆様ちょっと遅くなってしまいましたけども、明けましておめでとうございます。もうね1月も中旬になってるかと思うんですけどもね、少し遅れてしまいまして申し訳ありません。年始ということでね、皆さんいろいろと新しいことがね、待ち構えてるかなということでウキウキしてるんじゃないかなと思うんですけども、私ですね、最近のお話なんかちょっとさせていただこうと思うんですけども、年末年始結構お酒を飲む機会が多くて、それで、その流れというかですね、一人でもお酒でも飲みたいななんていうことでね、個人経営のね居酒屋なんか入ってみようかななんてね思う時があるんですけども、やはりねちょっと入りづらいななんていうねところがありまして、こういうのはね結構あると思うんですよ。入りたいけど入りづらいお店、さっき言ったその個人経営の居酒屋もそうですし、例えばなんかおしゃれなカフェとかそういうのもね少し入りづらいなっていうのがねあって、でこの前も入ろうかなと思って店の前を通るんですけど、ちょっと入りづらいなと、でチラッと中を見て通り過ぎて、やっぱりもう一回入ってみようっつって、でまた戻って店の前通るんですけどまた入れず、で3度目の正直で入ろうと、でも入れなくてね、その通り過ぎて、あんなねうろうろしてる、ね、感じを店員さんに見られてたらなと思うと、入った時なんか言われんじゃないかと、そんなことを心配して結局入れずね家に帰るっていうのねありましたけども、そしてね、昨日なんですけどもね、同じような感じでね、よく今駅の中にあるスープストック東京っていうねお店があるんですけども、ここがちょっとおしゃれな感じがね私にはちょっとしておりまして、でここも同じようにね入ろうかなどうしようかななんて考えて、でスマホでねメニューなんか見て、これでもう大丈夫だろうなんて思ってね、じゃあいざ、ね、入ってみようと思ってね入ったら、もう閉店なんですって言われて、残念だなと思って、ようやくねちょっと思い越し上げてねちゃんと頑張ろうと思ってね入ったんですけども、結局ダメだったっていうね、そんなねちょっと新年のお話でございますけども、今年はねもうちょっとね、こういう風にアクティブに今までできなかったことをねやっていこうかななんて思っております。それではね、今日もやっていきたいと思います。この番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しております。番組ページへのコメントいいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第7回目放送、おしゃれなお店の洗礼を受ける男、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。強制やる気スイッチ。このコーナーでは落ち込んで何もやる気が起きないときに無理やりにでもやる気が出てくるようなものを紹介していくコーナーです。それでは今回ご紹介するやる気スイッチは、美味しいものでやる気スイッチ、こちらになります。美味しいもの、美味しい食べ物ってことですね、こちらをねちょっと食べるとやる気が出てくるんじゃないかななんていうお話をね今日はしたいと思うんですけども、今日何食べようとかね、このあと何食べよう、そして明日は何食べようなんてね、そういうの考えると少しねテンション上がるというか、その楽しみを先にね まあ、意識しておくことでね、まあ、今のねこの時を楽しく生きられると、そんな感じがあるんじゃないかなと思ってるんですけども、で私もここ数年ぐらいですかね、まあ美味しいものをね、まあ、食べさせていただいておりまして、っていうのもね、そんなに食に、まあ、こだわりがあるかっていうとそこまでなかったんですけど、でもちょっとね思うことがあって、死ぬまでにね、まあ、一度は食べておきたいものって、まあ、人間あると思うんですけども、まあ、明日何があるかわからないというこの現代でね、やっぱりその食べたいものを食べないでね死んでしまったら悲しいじゃないかと、そんなことをね思う機会がありまして、でそこからね、少し気になったものとか話題になってるもの、ね、美味しそうなものがあったら、まあ、逐一ねメモをしておいて、まあ、時間があったら食べに行くと、そんなことをね、まあ、してるんですけども、で、まあ最近、まあ、食べたものとかね、あとまあおすすめだったりするものなんかをね今日はちょこちょこお話ししていきたいと思うので、お腹空いているねリスナーの皆さん、ちょっとねこのラジオを聞いた後にね多分お腹空きまくると思うのでね、ラジオ終わったらちょっとね、美味しいもの、今まで気になっていたけどね食べてなかったものなんかをね食べてみたらいいんじゃないかななんて思うんですけども、でまあ日常的に、まあ、気になったら食べているものとしては、まあ、ラーメン、ね、全然グルメじゃないじゃんって話ありますけど、あの私池袋、ね住んでるので、まあ、ラーメン激戦区なんですよね。なので、まあ、晩ご飯とかっていうのはラーメンとかね、まあ、ちょっと、生活の乱れをね感じるようなね、食生活なんじゃないかなと思いますけども、まあ、ラーメン結構好きで、まあ、普通のラーメンも食べますし、つけ麺、そして、最近だとね台湾混ぜそばなんていうのもね出てきたりとかして、結構辛くてね、夏とか食べるとね汗がもう止まんなくなってしまいますけどもね、この冬の寒い時なんかに食べるとね、もしかしたらちょうどいいかもしれないですね。そして、最近ちょっとブーム来ているラーメンに関しては油そば、これがねちょっと美味しいなと、再認識してきた感じで、まあ油そば、まあ油とねもうそばのねあのコラボレーションがちょっとジャンクな感じがねいいんですよね。ラーメンだと普通な感じ、つけ麺だとまあなんかスープとね麺を別々にした感じみたいなところありますけど、なんか油そばは別物みたいなね、そんな感じしますから、ちょっとおすすめかなと思ってるんで、結構今油そばのねお店が増えてきたかなと思うので、チェックしていただきたいとね思っておりますね。あとはね、まあラーメンは死ぬまでに一度は食べたいものっていうねちょっとカテゴリーには入んないかなと思うんですけどね、他のものありますよまだまだね。パンケーキとかね、パンケーキもそんなに死ぬまでじゃないかもしれないけども、いや意外とじゃあパンケーキね、よく雑誌とかで特集されてたりとかね、そういうなんかクリームがてんこ盛りのねすごい並ぶようなお店のパンケーキ食べたことあるって言われると、いや意外とないなってあると思うのでね、一度は食べておきたいなっていうものなんじゃないかなと思うんでね、私もまあ機会があればね、パンケーキ食べたりとか、まあ男一人でね、まあ、寂しいもんですけどもね食べに行ったりとかもしますし、まあ、あとはまあ大体一人で行動すること多いんでね、まあ一人焼肉なんかも行きますけども、美味しいお肉食べると、あ肉っていうのは1ヶ月に1回ぐらいはやっぱ食べておかないといけないんじゃないかなってね、そんなことをね思い出させてくれますから、それでまたね明日からの活力という感じもなっていきますからね、少しねいいお肉っていうのもね、たまには食べるのもねいいんじゃないかななんて思いますね。あとはね、最近よく話題になっているローストビーフ丼なんていうものがね、世間を賑わしてますけども、これもね美味しいですね。一度は食べておきたいなって思うんですよ。まああまり知らない人ねいるかもしれないんで、ぜひねローストビーフ丼ってねインターネットで検索してもらうとね画像がいっぱい出てくると思うんですけど、あの画像を見てしまったらね、いや一度は食べておかないとってなるんじゃないかなと思いますんでね、ローストビーフ丼はまあただお店によってねお値段も結構前後するし、あと美味しさもね前後しますから、まあ、結構リサーチしてから食べに行っていただきたいなと思いますね。そして、 まあ、極めつけといったらあれですけども、私が本当にこれはちょっと死ぬまでに食べないと、もしね、まあ、交通事故とかでね車にはねられて、で空を舞ってる時に走馬灯が流れる時にね、いやあれ食べてなかったわって絶対なるなっていう食べ物がありましてね、これがあのウニ丼なんですけども、いやウニ丼、まあウニが好き嫌いってあると思うんですけど、ただあの丼にウニがてんこ盛りになったのあれをね、ちょっとやっぱ写真とかで見てしまうと、いや絶対一度は食べておかないとなっていうのがあって、で、去年ですけどもね、築地の方に行ってウニ丼じゃん食べようと思って、で結構お高かったんですよね、小ぶりの丼なんですけど、まあウニがねでもてんこ盛り乗ってましたからね、まあ値段相応かなと思うんですけども、3000円ぐらいのねお高い、まあお高いのかな、まあ値段ね相応というか、まあお値段以上な感じはありましたけども、でもねやっぱりその丼物に3000円って結構だなって思うけども、やっぱり食べたらいや美味しいなと思って、これはやっぱりね死ぬまでに食べておかないとダメだなっていうのはねすごく感じましたから、ぜひね皆さんもそういうあると思うんですよね、一度は食べておきたかった、ちょっと高いなとかね、そういうものをね食べておくと、ね、食べたその次の日からは元気出ちゃうと。で今あげたものもね、まあ言ったら高いかもしれないですよ。でそういうね少しお金がないなとかね、お金の心配しちゃう人、まあ私も含めてですけどね、そんな日常から食べられませんから、そんな時はね、まあお昼時ですね、平日のランチ、ここを狙うと今言ったようなね食べ物も、まあ、半額とかまではいきませんけども、かなり格安で食べられますからね、そういうので、少しずつね自分の食べたいものを食べていくと、やる気が出てくるんじゃないかなと思っております。そんな感じでね、皆さんもぜひぜひ美味しいものを食べてやる気出していただきたいと思います。以上、強制やる気スイッチのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
来たれ、不健康ニスト。このコーナーでは、ネガティブの要因でもある不健康な部分を悲観せずに、逆にうざくなりすぎない程度に自慢して開き直っちゃおうぜというコーナーでございます。それでは今回の不健康自慢はこちら、薄毛がつらい、こちらになります。いや薄毛ね、あの髪の毛のお話ですけども、これはねまあ自分が気にしたら終わりだなとは思うんですけどもね、人から見てそんなに薄くないじゃんとかいうのがもしかしたらあるかもしれないですけど、ただ自分が気にし始めたらこれはもうね、もうつるっぱげだろうがちょっと薄くなってきてようが、やっぱり自分の中ではもう気にしちゃうものですから。で私はねこちら、まあ二十歳ぐらいからですかね、もうすごく気になっていて、なんでもうねそういうところはね長いんですけどもね、でこれはもう小学生ぐらいから、まあ、おでこがもともと広かったんですよね。そして髪の毛がくせっ毛ということで、まあでもそんなにあの薄いってわけではなかったんで、逆にくせっ毛でボリュームがあったので、なんか髪の毛ちょっと少なくならないかなぐらいのところはあったんですけどもね、その、まあ、20歳前後ぐらいですかからどんどん薄くなっていきましてね、で、髪の毛が薄いのはもちろんなんですけども、なんでしょう、この M 字というんですか、まあ、いわゆるドラゴンボールでいうところのベジータ的なところですね。これがまあかなりすごくて、本当にあの、まあ、遺伝子レベルなんですかね。私の父親もねこの M 字型というところでね、完全にもうエリートの家系なんですけども、でこれもねあのなんとかかんとかあのうまーくうまーくね隠して隠してなんですけどもね、あの残ってる髪の毛を M 字のところに流して、で毎朝毎朝ね奇跡のスタイリングを繰り返している、ね、そんなところなんですけど、ただこういうね奇跡のスタイリングをいくらしてもね どうにもならない時っていうのはあって、安いね美容室なんかに行った時に、まあ、ソフトモヒカンにしてくださいみたいなことでね、いつも髪の毛切ってもらうわけなんですけども、やっぱりその腕がないとこの人はで、ちゃんとそのうまく隠せるように髪の毛切ってあげないと大惨事になるぞっていうことをね、想像できない美容師がいるみたいで、でそれでね、ちょっとその辺の想像力がね足りない美容師に当たってしまうと、その髪の毛切った後ね、なんか昔のね日本兵みたいなね感じの髪型になってしまって、でそうするとね、全然髪の毛をね、うまくスタイリングできないと。でもういくらね奇跡の力があったとしても髪の毛がないからうまくねスタイリングできないっていうのがあって、そういう時どうするかっていうと、ね、どうにもならないですから、1日じゃ髪の毛伸びませんからね、そういう時はちょっとドラッグストアなんか行ってきましてね、いわゆる眉毛かきってあるじゃないですか、眉毛かきを買ってきて、この M 字の部分をね埋めるっていうね、そういう作業を、まあ、する時がありますよ。だそのぐらいM 字がすごい、ね、ところがありまして、まあ気になってね、しょうがないところはあるんですけどもね。で、まあこの M 字がすごいので、ただこれをねネガティブに捉えてるんじゃ良くないなというところで、逆に長所にしようと思って、一時モヒカンにしたことがあるんですよね。 M 字のねその両サイドを削ぎ落としてしまえば、まあ真ん中は残ってるわけですからね、これでモヒカンはいけるんじゃないかと言ってモヒカンにしたんですけども、まあその頃ねちょっと働いていたところもありましてね、まあ、会社の方から怒られるっていうね、まあ、それは怒られますよね。モヒカンの人が会社に入ってくるわけですよ、朝。したらご近所さんの目はどうなりますかと。あんたの会社はなんでモヒカンのやつを雇ってるんだってなっちゃいますからね。なんで、その翌日からはね立たせていたモヒカンもね横に流すっていうね、そんな悲しいよくわかんない髪型になってましたけども、まあそんなんでね、まあ薄毛が辛いというお話なんですけども、あとまあどのぐらい辛かったかっていうね気持ちをね一番うまく表現するのが、これがいいんじゃないかなと思うんですけども、何年前でしょう、5、6年前ですかね。まあ某毛髪ね、発毛育毛サロン的なねところにね、体験コースなんていうのはたまにありますけども、あれにね行ってしまいましたからね。そうそう周りの人に聞いても行ったことあるよっていうのはね聞かないんですけどね、私本当に悩んでいてね、この体験コース行きましたから。で行ってみて、まあお金はほとんどね、まあ、かからないというか、本来ね結構高額なね料金かかるんだろうなと思っていましたけども、体験コース本当に安くて、で体験ができる上に、まあ、帰りにねそのシャンプーとかリンスとかそういうものもちょっともらえたりとかして、ああいいなーって思って、で実際にまあそのサロンに行ってねいろいろやってもらうとすごく気持ちよかったりとか、あこんだけいろんなことやってれば発毛育毛、まあ、あるんだろうなって思って、で終わった後にね、まあそういうなんでしょう、先生というかね人が来て、まあね内藤さん今髪の毛こんな感じですけども、とでこれより悪くなった場合こんな風になってしまいますとか言ってね写真見せられて、結構ねまあ散々なね、状況を見せられて、そして、ね、でも大丈夫ですよと、ね、なんとかなりますからと、でじゃあ今回体験コースでしたけども本番のねちゃんとしたコース入ると、このぐらいかかりますけどどうですかつってね提示された金額は結構驚愕なねお値段で、あ車買えちゃうのかなみたいな、この薄毛を直すのと車買うのどっちがいいのかななんていうのをねちょっと天秤かけてしまってね、その時はすいません、いろいろとね体験させていただいたんですけどもねお断りをさせていただきましたから、まあ、そのぐらいね、私薄毛に悩んでおりましたけどもね、まあもう年齢も年齢ですから年を取ればねどんどん薄くなってしまいますけども、まああまりね髪の毛のない人でもかっこいい人いるわけじゃないですか、ブルース・ウィルスとかね、言ってましたよブルース・ウィルスさんの名言で、男のね魅力は髪の毛の量じゃないと、ハートの量だと、そんな話ありましたから、 私もね、まあ、それを踏まえてね、髪の毛あまり気にせずね、ちょっとハートの量をね増やしていきたいと思っております。以上、きたれ不健康ニストのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
内藤秀春のネガティブ人間改造計画、エンディングのお時間です。今日はですね、強制やる気スイッチのコーナーでは、美味しい食べ物でやる気スイッチと、そして来たれ不健康ニストのコーナーでは、薄毛がつらいというねお話させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、美味しい食べ物はね、もう明日からでもできるんじゃないかなと思いますから、多分あると思うんですよ。皆さんね、パソコンのねお気に入りとかに入れてあったりとか、ね、こんなお店行きたいなとか、あとはねスマートフォンとかのメモ帳にあれ食べたいなとかね書いてあると思うのでね、それをちょっとほじくり返してね、あ、そうだ、これ食べたかったんだってね思い出して、明日ぜひちょっとね行ってみたらいいんじゃないかなとね思います。そして不健康ニストのコーナーでお話ししました薄毛のねところに関しては、まあ現代人はね、やっぱその生活習慣が乱れてますから、どんどんこういう、まあ成人病とかっていうのにもなってくるのでしょうかね。まあ、あと生活習慣病というのか分かりませんけども、そういうものの一つとして薄毛出てくるんじゃないかなと思いますけどもね、ぜひぜひ皆さん、健康的な生活して、美味しい食べ物もね、栄養のある食べ物食べてね、それで、まあよく寝てという感じにすれば、この辺ももしかしたら解消されるかもしれないですからね。でどうにもならなかったら、で私も行きましたけども、その某ね育毛発毛サロン、ちょっと試してみるのもね一つなんじゃないかなと思いますね。そしてね、ちょっとしたまあお知らせではないんですけどもね、お願いというか、いうお話で、コーナー、今回ね2つやらせていただいてますけども、一つのコーナー強制やる気スイッチのコーナーね、こちらにねぜひね皆様からお便りをねいただきたいなと思っております。私のねこのやる気スイッチ、そろそろ底をつきそうな感じがしております。いや、あるんですよ、無限に出てくるんですけども、そんな予感がしているなというところありましてね、ぜひこの辺ね、やる気をね出させていただきたいなと思ってますんでね、まあ、人からね教えてもらったスイッチの方がね、なんかやってみようかななんていうねところもありますし、で不健康ニストに関してはね、私本当に不健康なところもありましてね、もう頭のてっぺんからね足のつま先までね全部不健康なんでね、これはねストックがねなくなることはないと思うんですけどもね、まあ、これはね無限にねやっていきたいと思いますからね、その辺皆さんでね競い合いたいなと思っております。そんなね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。そしてツイッターのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。アカウントの ID は、ひではるアンダーバーナイトー HIDEHARU アンダーバー NAITO になります。まあ、ラジオのねこととかもつぶやいたりしておりますので、ぜひぜひフォローの方お願いいたします。それでは内藤秀春のネガティブ人間改造計画第7回目放送、おしゃれなお店の洗礼を受ける男、これにて終了です。ここまでのお相手は、今日の帰りにスープストック東京にリベンジしようかと企んでいる内藤秀春がお送りいたしました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。この番組はエディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.